モダンシンタックスレディオショーです、今週はどうしようかなと思ったんですけれども、先週なくした iPhone 用のマイクが見つかったので、まあ撮ってもいいかなということで、撮ってみることにしました。で、何喋ろうかなと思ったんですけれども、まあチャット GPT と対話をするみたいなこともいいんじゃないかなと思いまして、というのもですね、以下の文章で音声を生成してという、プロンプトがあるという話を小耳に挟んだので、あ、これだったらなんかやれそうなんじゃねえかなと思って試してみたんですけれども、試してみたところですね、チャット GPT さんは、申し訳ありませんが、私はテキストベースのチャットボットであり、音声を生成することはできません。しかしあなたが音声を生成するためのツールやサービスを探している場合は、オンラインで検索してみることをお勧めします。 Google のテキストから音声と検索すると、いくつかのオンラインツールが見つかるかもしれません、とのことで、音声は生成できないそうなんで、で、まあ、なんでしょうね。こうやって会話をしたやつ、テキストベースで会話したやつを、その音声から、テキストから音声 A を使って、音声ファイルにして、それをつないでやるっていうのも、まあ確かにありなんですけれども、まあ、別にそこまでやる必要はないかな、ということで、今週もまた、今週見た映画について語ってみようかと思います。今週はですね、3本見まして、デビッド・ボーイ・ムーン・エイジ・デイ・ドリームっていうのと、ベイビー・ワルキューレ・2・ベイビーっていうのと、ダンジョンズ・アンド・ドラゴン・アウトローたちのほっこりっていうのを見ました。で、まあ、デビッド・ボーイの映画なんですけれども、これは何でしょうね、デビッド・ボーイとか、まあ、この関連者が所有している映像をつなげて、まあ、デビッド・ボーイというのはこういう人なんですよっていうのを表現した、まあ、ドキュメンタリーみたいな映画なんですけれども、まあ、とってもいい感じで、見れました。で、やっぱりデビッド・ボーイというのは単なるミュージシャンじゃなくって、まあ、アートっていうか、自己表現者、であるんだなってことが、まあ、つくづくよくわかる映画でした。ただこれ135分もありまして、とても長いんで、時々眠くなる瞬間はあったものの、まあ、最後まで見て、ボーイみたいな人は今はいないな、残念だなみたいなことを感じた次第でございます。やっぱりね、ボーイはグラムロックやってた頃がやっぱ一番かっこいいなっていうのは、つくづく思いました。まあ晩年ね、年取ってね、スーツ着て、渋い感じになったのもかっこいいんですけども、やっぱりグラムやってた頃がやっぱりいいなというのを、再認識した次第です。で、続いてはですね、まあ、飛ばしまして、ダンジョンズ&ドラゴン、アウトローたちの誇りなんですけれども、これはですね、非常によくできた映画で、面白かったです。で、まあ、予算も潤沢だし、ストーリーも破綻なく、ちゃんと進みますし、伏線の回収もちゃんとやってますし、役者もうまいですし、ユーモアとギャグもあり、なんでしょうね、誰が見ても文句なく楽しめる、仕上がりになっておりまして、とてもいいんですけれども、なんでしょうね、完璧すぎて、なんかちょっと物足りない、もうちょっとこうストーリーが深いっていうか、ひねくれてると、まあ、見てても楽しめるんですけども、まあ、より多くの人が楽しめるお話になっているので、まあ、その辺のところは、あんまり深く掘り下げないで、まあ、どんどんどんどん前へ前へと行くような感じのお話になっておりました。なので、まあ、なんだろう、映画が普通ね1900円ぐらいで見れるんですけども、まあ、1900円出して、 まあデートなんかで、絶対外したくないななんて時に行くと、とってもいい感じに見れる映画なのではないでしょうか。はい、まあ面白いですよね。よくできてると思います。で、日本で多分作ると、勇者ヨシヒコみたいな感じになってしまって、とっても低予算で、本当にマニアックなギャグが入ってきてっていう感じの、展開になってしまって、悲しいことになるんですけれども、そんなことにはならず、実にゴージャスでエンターテインメントした作品でございました。はい、続きましてはですね、ベイビー・ワルキューレ2ベイビーってやつですね。で、これですね、まあポスターっていうかメインビジュアル見た時は、あまり興味がなかったんですけれども、私どもの番組の、月刊小山のこの映画を見たの小山さんに、小山さんは3月何見るんですかって聞いたら、ベイビー・ワルキューレの2があるんでそれ楽しみですみたいなことを言われておりまして、私はその1を見てなかったんで、そうなんですかみたいな感じで、聞いていたんですけれども、まあ実際にその公開されましてレビューを、見たりすると、まあ、なかなか面白そうだなということで、でまあ見てみようかということで見たんですけど、これが面白かった。とってもですね、ゆるい女子2人の会話とバキバキのアクション、が緩急がしっかりしておりまして、で飽きることなくもう最後まで、見れましたし、でなんといってもギャグがですね、私に突き刺さりまして、でメインはですね、メインっていうのがね、一番面白かったのが映画の花束みたいな恋をしたを使ったところなんですけれども、映画見てて本当に良かったなとでつくづく思った次第でございます。本当にあれ面白くって、あれっていうかあのシーンがね、面白くて、なのでもし、これからベイビー・ワルキューレ見に行くって人がいれば、ぜひ花束みたいな恋をしたをですね、ネットフリックスかなんかで見て、から行った方がいいのではないかと思ってます。でこれそのチャット GPT に映画の評判を聞けるということだったんで、ベイビー・ワルキューレ2ベイビーの評判を教えてくださいと、言ったところですね、いきなりですねこんな答えが返ってきました。ベイビー・ワルキューレ2ベイビーは2018年に公開されたアクションコメディでジョン・ M ・チューが監督を務め、ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、エマ・ストーンなどが出演しました。もうのっけから嘘ばっかりっていうやつですね。ひどい話です。はい、なのでまあ当たり前のように嘘をつく AI っていうのがこっからでもよくわかるかなと思います。で引き続いて、映画評論家の間では賛否両論の評価を受けています。一部の評論家からは前作ベイビー・ワルキューレに劣るという声もありましたが、コメディのセンスやアクションシーンの追加、キャラクターたちの演技など高く評価する声もありました。一般の観客からも賛否両論の、評価を受けています。中には前作と比較して物足りなさを感じるという声や、ストーリーに脈絡がなく混沌とした印象を受けるという声もありますが、その一方で前作以上にユーモアやアクションが充実しているという評価や、キャラクターたちの個性的な魅力が引き立っているという声もあります。総じて言えることは賛否両論の評価を受けているということであり、観客の好みによって評価が分かれる映画といえます、だそうです。ということで、私は、好きっていう評価なんですけれども、で2を見て面白かったんで、1をですね、Amazon プライムで、440円かなんか払って、昨日見たんですけれども、まあ、1も面白かった。でみんな1の方が面白いって言うんですけど、僕はですね2の方が全然面白かったですね。確かにチャット GPT が言ってるように、アクションシーンが追加されたり、ユーモアの、度合いが、高くなってたりとか、あと主人公2人の女性のキャラクターというのがよりよく表現されていて、まあ僕は2の方が好き。 なので、まあ1見てから2見に行ってもいいと思うんですけども、まあ、2見てから1見ても、まあ、悪くはないかなって感じです。ということで、ベイビー割れ急列ベイビーが、とても面白かったのでぜひ見てみてくださいということを伝えるために今回この番組を録音しました。ということで、多分来週は月刊小山のこの映画を見たです。よろしくお願いします。